大輔は今この親父と対座している。ひさしの長い小さな部屋なので、いながら庭を見るとひさしの先で庭が仕切られたような感がある。少なくとも空は広く見えない。その代わり静かで落ち着いて尻の座り具合が良い。親父は刻みタバコを吹かすので、手のある長いタバコ盆を前へ引きつけて、時々灰吹きをポンポンと叩く。それが静かな庭へ響いて、いい音がする。大輔の方は、金の吸い口を四五本手炙りの中へ並べた。もう鼻から煙を出すのが嫌になったので、腕組みをして親父の顔を眺めている。その顔には年の割に肉が多い。それでいて頬はこけている。濃い眉の下に目の皮がたるんで見える。髭は真っ白と言わんよりはむしろ黄色である。そうして話をするときに相手の膝頭と顔とを半々に見比べる癖がある。その時の目の動かし方で白目がちょっとちらついて相手に妙な心持ちをさせる。老人は今こんなことを言っている。そう、人間は自分だけを考えるべきではない。世の中もある。国家もある。少しは人のために何かしなくっては心持ちの悪いものだ。お前だってそうブラブラしていて心持ちのいいはずはなかろう。そりゃあ下等社会の無教育のものなら格別だが、最高の教育を受けた者が、決して遊んでいて面白い理由がない。学んだ者は実地に応用して初めて趣味が出るものだからな。そうです。と大輔は答えている。親父から説法されるたんびに、大輔は返答に窮するからいい加減なことを言う習慣になっている。大輔に言わせると、親父の考えは万事中途半端にあるものを一人勝手に断定してから出立するんだから、業も根本的の意義を有していない。しかのみならず、今、利他本位でやってるかと思うと、いつの間にか利己本位に変わっている。言葉だけは根本としてもったいらしく出るが、要するに歎異すべからざる空談である。それを基礎から打ち崩してかかるのは大変な難事業だし、また筆記できない相談だから、初めよりなるべく触らないようにしている。ところが親父の方では大輔をもって無論自己の太陽系に属すべきものと心得ているので、自己はあくまで大輔の軌道を支配する権利があると信じて押してくる。そこで大輔もやむを得ず親父という老太陽の周囲を行儀よく回転するように見せている。それは事業が嫌なら嫌でいい。何も金を儲けるだけが日本のためになるとも限るまいから、金は取らんでも構わない。金のためにとやかく言うとなると、お前も心持ちが悪かろう。金は今まで通り俺が補助してやる。俺ももういつ死ぬかわからないし、死にゃ金を持って行くわけにも行かないし。月々お前の暮らしぐらいどうでもしてやる。だから奮発して何かするがよい。国民の義務としてするがよい。もう30だろ。そうです。30になって、遊民として、のらくらしているのは、いかにも不定裁だな。大輔は決してのらくらしているとは思わない。ただ、職業のために汚されない内容の多い時間を有する、上等人種と自分を考えているだけである。親父がこんなことを言うたびに、実は気の毒になる。親父の幼稚な頭脳には、各有意義に月日を利用しつつある結果が、自己の思想上層の上に結晶して吹き出しているのが、全く映らないのである。仕方がないから、真面目な顔をして、ええ、困りますと答えた。 老人は頭から大助を小僧視している上に、その返事がいつでも幼げを失わない簡単な書体離れをした文句だものだから、馬鹿にするうちにも、どうも坊ちゃんは成人してもしようがない、困ったものだという気になる。そうかと思うと、大助の口調がいかにも平気で、冷静で、はにかまず、文字つかず、尋常極まっているので、こいつは手のつけようがないという気にもなる。体は丈夫だね。2、3年この方、風邪をひいたこともありません。頭も悪い方じゃないだろう。学校の成績もかなりだったんじゃないか。まあそうです。それで遊んでいるのはもったいない。あの、なんとか言ったね、ソラ。お前のところへよく話しに来た男があるだろう。俺も1、2度会ったことがある。平岡ですか？そう、平岡。あの人なぞはあまり出来のいい方じゃなかったそうだが、卒業するとすぐどこかへ行ったじゃないか。その代わりしくじってもう帰ってきました。老人は苦笑を禁じ得なかった。どうして？と聞いた。つまり、食うために働くからでしょう。老人にはこの意味がよくわからなかった。何か面白くないことでもやったのかな？と聞き返した。その場合場合で当然のことをやるんでしょうけれども、その当然がやっぱりしくじりになるんでしょう。はは。と気の乗らない返事をしたが、やがて調子を変えて解き出した。若い人がよくしくじるというが、全く誠実と熱心が足りないからだ。俺も多年の経験でこの年になるまでやってきたが、どうしてもこの二つがないと成功しないね。誠実と熱心があるために、かえってやり損なうこともあるでしょう。いや、まずないな。親父の頭の上に、まことは天の道なりという額が、霊々とかけてある。先代の旧藩主に書いてもらったとか言って、親父は最も珍重している。大助はこの額が甚だ嫌いである。第一字が嫌だ。その上文句が気に食わない。まことは天の道なりの後へ、人の道にあらずと付け加えたいような心持ちがする。その昔、藩の財政が疲弊して、始末がつかなくなった時、整理の任にあたった永井は、藩校に縁故のある町人を2、3人呼び集めて、刀を脱いでその前に頭を下げて、彼らに一時の融通を頼んだことがある。元より返せるか返せないか、わからなかったんだから、わからないと進捗に自白して、それがためにその時成功した。その因縁でこの額を藩主に書いてもらったんである。次来永井はいつでもこれを自分の居間にかけて朝夕眺めている。大助はこの額の由来を何遍聞かされたか知れない。今から15、6年前に旧藩主の家で、月々の支出が加算できて、せっかく持ち直した経済がまた崩れ出した時にも、永井は前年の手腕によって再度の整理を委託された。その時永井は自分で風呂の薪を焚いてみて、実際の消費高と帳面面の消費高との差から調べにかかったが、終日終夜このことだけに精魂を打ち込んだ成果は、約1ヶ月内に立派な方法を立てうるに至った。それより以後、藩主の家では比較的豊かな暮らしをしている。こういう過去の歴史を持っていて、この過去の歴史以外には、一歩も踏み出して考えることをあえてしない永井は、何によらず、誠実と熱心へ持って行きたがる。お前は、どういうものか誠実と熱心が欠けているようだ。それじゃいかん。だから何にもできないんだ。 誠実も熱心もあるんですが、ただ人事上に応用できないんです。どういうわけで。大輔はまた返答に窮した。大輔の考えによると、誠実だろうが熱心だろうが、自分が出来合いのやつを胸に蓄えているんじゃなくて、石と鉄と触れて火花の出るように、相手次第で摩擦の具合がうまくいけば、当事者二人の間に起こるべき現象である。自分の有する性質というよりは、むしろ精神の交換作用である。だから相手が悪くっては起こりようがない。お父さんは論語だの、応用名だのという金の延べ金を飲んでいらっしゃるから、そういうことをおっしゃるんでしょう。金の延べ金とは？大輔はしばらく黙っていたが、ようやく、延べ金のまま出てくるんです、と言った。永井は書物癖のある、偏屈な、よなれない若輩の言いたがる、不得要領の稽古として、好奇心のあるにもかかわらず、取り合うことをあえてしなかった。